いや、これ収録毎回してるじゃないですか。
はい、してます。
で、まあ、ギチカンもそうやし、楽曲工房も高井くんとやりよしさ。
あ、そうね。
で、未だにやっぱさ、
うん。
じゃあ、録音回しますっつうよね。と思って。
回しますっちゅうよね。
なんかさ、
うん。
回ってねえのに何も、つうのあってさ。
あー、そっか。語源的なこと？
いや、絶対これあれやろ。最初は多分テープリール。フィルムがバーっと巻かれていたやつが回っているので回します。
そうやろね。
やし、そこからカセットテープとかになってったんやけど、うん、
ははは
そっから、まあ一応レコードとかも回すにはなるんかな？一応。
うんうんうん、
もう、もはや今もう CD ですらないやん。
確かに。何も回ってないもんね、今ね。
あ、でも、と思ったんやけど、よう考えたら、ハードディスクレコーダーは回りようかもね。なんか。SSD じゃなければ。うん。だから、さあ回します GO っていうことは SSD じゃないっていうことやね。
うん。だけその、うん、いや、だけその回しますの時に、もう SSD をね、とかもう思うのももう、ダリンよ。なんか。考えんことしもそんな気になるけど、やろうけど。
いや、あとね。
うん。
もう一個言っていい。
うん、
最近、俺のトークに一個変化があるの、高井くんやったら気づいちゃうと思うんやけど、さすがに。
いや。
ここ、一ヶ月ぐらいのトークで、俺が一つ明らかに変えた点があるんやけど、さすがに気づいちゃうと思うけど。
うわ、もう明らかに意図的に変えちゃう。
もう意図的に。
ええー。
今まで絶対こうしよったのが、
うん、
ここ一ヶ月ぐらいもうこうするって決めちゃうんよね。さすがに気づいちゃうやろ、それは。これ俺気づいてなかったら、まあまあショックやわ。相方として。
本当。うん、あれ？
え、わからん。
マジわからん。
どんなことでも、細かいことでも、なんかない、こう。
え、ちょっと声のトーンを上げたとか、
うん、あ、全然違う。
あれ？
全然違うわ。もう出てこん。
全く違う？
全く違うね。
あ、ちょっと出てこんかも、これな。
今まで、第140回とか言ったやつを、うん、シャープ140とか言ったのを、ナンバー140に変えた。
うわ、それはちょっと気づかんかった。
ね、明らかにもうかなり大幅にアップデートしてるやろ。うん。え、なんか、え、一瞬、あれ？さっきまで、え、話しちゃった樋口やけど、え、今ほんと樋口よね？みたいな、ぐらいの印象やろ。多分。違いすぎて。
マイナーチェンジすぎて、もうさ。わからんって。ね。そんなことに俺が気づいてなかったらショックっていうメンタルはもう弱すぎるわ、正直。
ね、いや、これ ね、言われたの、ある人に。
うん、
いや、あれ、いつも、樋口は、ナンバーじゃなくて、シャープシャープって言うんやけど、あれ、正式名称ナンバー焼きって言われてさ。みたいなこと言われたんやね。で、そうよね、気になりますよね、と思って、俺。確かに。
うん、
いや、あれ、実は本当にナンバーなんよ。
これナンバーって読むんや。
あれね、シャープとナンバーは違うんよ。ちなみにハッシュタグとシャープは一緒かな。あ、違うか。これハッシュタグとナンバーは一緒。ごめんごめんごめん。
ハッシュタグとナンバーは一緒？どういうこと？
うん。ハッシュタグとナンバーは同じ記号なんよ。
じゃあハッシュタグって呼び合うこともナンバーって呼び合うことも正解っていうことよね。
そうそうね、文字コード的には同じ記号のこと、
うんうんうん、
あの半角英数字のあの文字コード丸丸丸丸4桁のやつあるんやけど、
うんうんうん、
UTF でね、それは、一緒なんよ。ただナンバーは違うんよね、形が。ちょっとどっちがどっちか忘れてたけど、なんかね、傾きが違うんよ。あの横線の傾きから縦線の傾きからなんかが違うくて。
あ、ハッシュタグとシャープが違うやろ。
ん？ハッシュタグと、え？ちょっと、ハッシュタグとナンバーが同じ。
ナンバーが同じで、ハッシュタグナンバーとシャープが違うんよね。
そう、そうそう。
そうよね。
うん。
で、これはシャープではないと。
うん、そう、本当はだからナンバーなんよ、これ。うん。
これはナンバー。
なんやけど、なんやけど、うん、俺が、バカソウルとかやりよったやん。
はいはいはい。
テレビ番組の、うんうん、で俺音楽スタッフずっとやりよった
時に、やりよったよね、作れたよね曲。
吉本系の制作会社の人がずーっとシャープシャープっつって言ったんよ、
う
ん、で俺もいやこれナンバーなのにシャープっち読むんやっつのがあって、
うん、
だって数字を表すんやったら絶対ナンバーやん、
うん、
でシャープっつのは半音上がるっつう記号やきた俺からしたらめちゃくちゃ違和感あったんよ。
そうかそうかそうか、
違和感あるやん、
うん、
やけどあこれシャープっち読むんやなみたいなところ を、うん、俺はそこで学んで、
うん、
なんかちょっと業界用語っぽくていいなと思ったんよ。
はいはいはいはい、
はい。なんかこう、本当はあえて違うんやけど、うん、そっちを使うみたいなやつあるやん。うん、
あるね。
なんかあるやん、そういうの
って。
例えば、逆から言うとかもそうやし。
あるね、あるね。うん。業界用語っぽいやつね。
う
ん、
そうそうそうそうそう。この業界の人だけは使うみたいなやつで、
はいはいはい。
あ、いいなと思ったき、うん、俺だから、ポッドキャストとかを始めた時も、うん、ラジオ始めた時も、うん、もうシャープシャープって言ったよね。
うん、
業界用語という形で。
うんうん、
ただ、やっぱり、その、文字コードとかそっちの、ちゃんとした言語の世界では違うきさ。
うん、
で、なんか、思ったより影響力出ちゃって、俺が。そういうとこまで理解するようになっていっちゃったやん。それで、そういう指摘が来た時に、うわ、これちょっとなんか申し訳ないことしたな、とちょっと思い出してきてさ。
うんうん、
要は、古典ラジオとかでも、シャープシャープシャープってずっと言ってきたり、いろんな人が、シャープ〇〇つって言うようになってきて、それが、ダサいと思う人が、この世におるっつうことが、ちょっと気になりだしてさ、
最近。いや、まあそうやろうね、でもね。
うん。
確かに。
だから、これ、一周しちゃうよ、俺の中では。
うんうんうんうん。その間も新たな樋口を生み続けよう可能性あるきね。これ樋口さんがそう言おうちゅうことは、これ業界的にこれが正しい言い方なんやろ、みたいな思いを人もおるやろうしね。
で、古典ラジオのまあまあ初期の頃に、そのメールの指摘があったんよ。毎回毎回、ナンバーのことをシャープと呼んでるのが気になりますみたいな指摘あったんやけど。
あったんや。
いや、もううるせえと、俺は思ってさ。
この一般人が
と。いやいや、もう、いや、分かっちょんじゃん。
業界の人と話してみろっていうね。
そうそうそう。こっちはずっと業界、ね。制作業界におったんじゃん、みたいな感じで、無視しちょったんやけど、さすがに無視できんくなってきているっていう。
なるほど。
この現象あるよね、という。
まあね。なんか。あるよね、そういうのは。
まあ、もう一個例で言うと、バミルバミルっつやん。
ああ、言うね。
あれ、場を見るなんよね。漢字で書くと。そこバミっといてっていうのってさ、場を見ると書くんやけど、これ業界用語で舞台の上にテープを貼ることよね。要は照明が当たるところとか小道具を置くところが分かりにくいから、そこに蓄光テープ、暗くても光る、見えるテープを貼っておいて、で、テーブル出すときにそのところにバンと持ってくれば、同じ場所に置けるからみたいな感じでバミるっつよ。あれ、場を見るなんやけど、あれを名詞にしたときにバミリバミリっちゅうやん。
言うね。
でも、見るの活用形やき。
うん。
み、ばみなんよ、うん。名詞にすると。うん、でも、ばみりばみりちゅうね。
言うね。
俺、めちゃくちゃ違和感あってさ、それが。
そんなこと考えよったん？だから、この舞台関係のね、議事でネタやりようときとか、よくはそのばみりばみりっちいう言葉が出よったやん。舞台監督とかから。
うん。うんうんうん、
そんなこと考えよったん？
考えた、ずっと。
違和感あるな、あっち。
活用形違うな、みたいな。だから、見るっつうのは、見ない、見るとき、見れば、見よう。だから、魔行を、神一段活用なんよね。でも、バミリっつうときっち、バミラない、バミリ、バミルやき、ラ行五段活用になるんよ。だから、活用が全然違うんよね。
へ
ぇ、わかる？
いや、わからんよ、俺はもう。そういうのわからんで、国立大学落ちちゃうんやきさ。正直、受験で。その、活用が。
いや、なんか、こういうのあって、ちょっとこう、俺の中でだから業界用語フォルダに入れちゃったんやけど、シャープっつの。なんか一般の用語フォルダに入れた途端に誤用間違いやね。だつまり、誤用になる気。だけちょっとまあもうナンバーに戻そうと思って。
その業界用語とかがね、なんかこう、そういう本当に実生活に。で、そんなんなるの、まあ関係あるようでないかもしれんけどさ、フジテレビのことをなんか CX とか言うやん。
ああ、言うね言うね。
言うやん。あんなもさ、その、なんていうか、一般の人たちとか、普通の友達とかと会った時、だいぶ恥ずかしい感じになるやん、なんか。
いや、わかる。いや、でも、自分、フジテレビは CX は言わんやろ。言った？
いや、言わん、いやいや、その辺はまだないけど。
あ、ないやろ。
例えば、もうすごいシンプルなところで言うと、ダウンタウンの松本さん、さんのをつけてしま
う。うわ、わかる。
とかさ。
それわかる。
ちょっと似てないようで、似た話なんような気がするんやけど、なんか、もう地元の人たちからしたら、なん調子のちょみたいな感じになるやん。それ、まっちゃん焼きみたいな。違うき、
ね、
それナンバー焼きと一緒と思うよ、その感じ。
うわぁ、そうなんで、
そうなんや。
いや、これでもさ、むずくて、ちなみにダウンタウンレベルになると、うん、もうまっちゃんち呼べるんよ、俺。
ああ、わかるわかるわかる。
つまり、あ、わかるやろ、これ。
わかる、めっちゃわかる。
会ったことなさすぎて。
わかる。もうすごい上の人すぎてね。
そうそうそう。
わかるわかるわかる。
ただ、困るのが、ロバート秋山さんとかを。
秋山さんとか、うん、
もう秋山さんとかっち俺もうとかくかとかさずっと一緒にやってきちゃうきさなんて言うんやろな、
わかる、
めちゃめちゃすげえ 先輩なわけよ。この人を呼び捨てでやるとかは。
しかも近いしね。
そうそう、近いし。
うん。
ねえ、むずいよね、この辺が。
地元の奴らとかみんな呼び捨てやん。もう。
そう。
秋山。
うん、なんか、ヒュージお前、あれやろ、秋山と仕事してんやろみたいな。
そうそう、そんなんや。そんなんや。そう、それがもう普通やきね。
もっと言ったら、俺の後輩が、樋口さんって秋山と仕事してんすかって。いや、上下関係、お前どうなっちゃうん俺にさん付けして、お前、秋山さん呼び捨てちょ、お前ふざけんな、俺の先輩にちょ、
めっちゃ面白い。めっちゃ面白い。ほんとそうよね。だから論文の俺、淳さん運転手しよったけどさ、淳さんのこと、淳さんとか言う人一人もらんきさ、やっぱり。
まあね。
あつしあつしやき。なんかこう、あつしさんとか言ってもなんかいいって感じになるんよ、なんか。
なるやろうね。でね、うん、これが、俺らがめちゃめちゃ売れちゃったら、うん、それはもう業界の仲間やきそんな、思うかもしれんけどさ。
そう。
俺らが売れてねえきさ。
そうだよ。
調子乗っちゃう感じになるよね。
そうだ、そうだよ。マジそうだよ。
いやー、これはちょっとね、有識問題なよ、だき。
ああ確かに。
その、なんちゅうかな、うん。業界感を抜いていこうと思ってさ、ちょっと。
確かにそうやね。もう、それは、ではもう、ほんと、あえて抜いていこう。そこは確かに。
抜いていこう。
うん、
抜いていこう。はい。ということで。じゃあ、負け入りましたんで。じゃあ、早速いっちゃいましょう。
抜けきれんぞ。抜けきれんぞ、これは。
ギッチの完全人間ランド。はい、皆さんこんにちは、ギチヒグチです。
ギチ青柳です。
さあ今日はね、お便り会なんですけども、ちょっとその前にね、
はい、
確かスポンサー会でちらっと話したと思うんですけども、
うん、
我々ありがたいことにいろんな贈り物をいただくことが増えてきました。
せやねん、せやねん、せやねん。
もうこれはね、愛の楽曲工房を始めた頃からしたら、うん、再生回数15から20をね行き来していた我々からすると、
うん、
こんな嬉しいことないわけです。
ないよ本当に、マジでね、
うん、いやなんかこういうのがちょっと今ね、例えば、野菜取れたんで送りますとかさ。
そうね、
まあファンなんでみたいなのもあるよね、正直ね、
みたいなな。
応援してるんで送りますみたいなことがめっちゃ増えてきて、
うん、
で今までは別に我々もなんか独身やったし、うん、その時はね、
うん、
で、影響力もそんななかったし、まあ、そもそも芸人やってるみたいなところで、
はい、
まあ皆さんと仲良くしたいみたいなところはずっとあったので、全然 OKOK はしてたんです、
はい、
ただ、まあ、なんか言うても我々ももう子供ができたりとか、
そうだよ、ね、
で家族もいますわな、
うん、
とかなってきた時に、住所っていうのがどうしても個人情報になってきちゃっていて、
そうだよね、
で今までこうあんまりそこちょっともうふわっとしてたんですけど、
うんうん、
いやなんか不特定多数の人に住所を教えるのはどうしようかみたいな感じにちょっとなってて、
はいはい、
僕の中で、
はい、
もちろんもう今すでに関係性がある方いらっしゃるじゃないですか、
うん、
で実際この番組の中でもいろいろ言ってきたと思う。例えば本田兄弟紹介さんから、
うん、
お中元とかお世話もらいましたとかさ、
はいはい、
あとマレブルさんからトマト送ってもらいましたとか、もうなんかそこに関してはもう、うん、もうありがたいし、うん、いいんです。もういいです。うん、ただ、なんか一個問題なのは、全然知らない初めての人が、いきなり住所を知れる状態になっちゃうと、なんていうんかな。理論上、もう公開してるのと同じ状態になるんですよね。
なるよね。なるよね。
うん。
うん、
っていうのはちょっとまずいなっていうのがあって。
確かに、確かに。
じゃあ、いい加減パレットに送ってもらえばいいかっていう意見もあると思うんです。
うん。
僕ら3人の中で唯一、公開してる住所がいい加減パレットなので。
うん、
うん、自宅とかスタジオの中でね、うんうん、なんすけども、それもそれで実はこれもなんかあんまりさっきとは言ってなかったけど、いい金パレットってもう僕経営やってないんですよね、
うんうん、
青柳光也が社長になって、実際もう現場のことは全部青柳光也ね、高井くんの弟の光也がやっていて、はいはい、まあ、スタッフは俺の兵隊とか俺のスタッフなのではなくて、いい金パレットのスタッフなんですよね、
うんうん、
そうで俺がやってるこれっていうのは一応ブックの事業ではあるんやけど、もういい金パレット事業部じゃなくて俺一人の事業部みたいな感じでやるわけ。
うん、
もう樋口事業部なんよこれ。
うん、
会社はブックやけど。だからあんまりこうそこでオペレーション増やすとか、例えば保管しておくにしてもずっと場所を取るとかいろいろ関わってくるので、
うん、
だからパレットに送ってもらうっていうのも一個難しいし、さらにそっから東京の高井くんとか原田くんに物を渡したいってなったら、またさらに郵送せないけみたいなことが増えてくるので、
うんうん、
まあ手間プラスお金もかかるみたいなところもあって、
うん、
でちょっとどうしようかなっていうのを一回真剣に考えた方がいいなと思ったんですよね、
はいはい、
うん、でまあ一応決めました、方針として、
はい、
基本的にもう番組で何かを受け取るってことはもうちょっと今後はやめていこうかなと思ってまして、
はいはいはい、
その代わり、僕とか原田くん、高井くんに何か送りたい方はもう個人のやり取りとして自由にやりましょうということになった、
ね。なるほどね。
そう。番組に送りますじゃなくて、
うん、
高井さんに送りますっていうのは、まあまあ、その、関係性もわからんから、俺はその高井くんとそのリスナーさんのね。
うん、
で、その上で、高井くんが送ってほしいんやったら、送ってもらったらいいし。
はい。
まあちょっと、
ね、送ってほしい。
言ったら誰かわかんないでっていうことやったら断ってもいいし、
うんうん、
でもっと言うと、今あれなんですよ、住所を知られないでも送れる方法があるんですよね。で、これが、黒猫ヤマトのサービスで、相手の住所を知らなくても相手に送る方法みたいな。つまり、URL を高井くんにポーンって送って、発行して、うん、ここの URL に住所を入れてくださいって言ったら、そこに URL に高井くんが入れると、その住所は、黒猫ヤマトは把握しているけど、
うん、
送り主は把握しなくてよい、みたいなサービスがあるよね。
うんうん、
だから、そういうのを使って送ってもらうみたいなことにしていこうかなと。
そうね。
思ってますね。
そうしよう。
で、正直僕宛てのものでも、
うん、
いい金パレットに送ってもらうと、僕自身行くのが1ヶ月に1回とかになるんですよね。うん、パレットに行くのが。だから、特に食品とかだと、やっぱ賞味期限とか、そういうのあるから、
終わるね。
なんかどうしても、もうちょっとごめん、食えん気、パレットで食べて、みたいなことになっちゃうんですよね。
喜ぶ気ない、うん、そうしたらあいつらがまた。喜ぶ、喜ぶ。ね、
なんでも欲しがる気ね。
欲しがる気。本当に。
まあそういうとこもあるので、ということにします。はい。はい、だから決して、絶対にルールとして送るの禁止って言ってるわけではないので。
なあ、そこじゃないですよね。うん、はい。むしろ送ってほしいし、なんなら。
うん。あ、自分はそうなんやね。
そう。送ってほしい。なんなら送ってほしい、どんどん。はい。
まあ、いろいろありますから、Twitter なり Facebook なり。何かしらでもう勝手に個人の関係として連絡を取り合うと。
はい。
いうことにしましょう。
お願いします。はい
ということです。
はい。
さあさあさあ。いやー、そんな感じかな。
はい。これはね。
じゃあね。
はい。
今回メールを紹介していきたいんです。
行きましょう。
なんですけど、その前に、前回のメールテーマあったじゃないですか。
うん。
旧車とかハイスペックパソコンは何ですかみたいな。あなたにとって。
はいはいはい。樋口不在会のね。
うん。
はいはい。
衝撃のみそさんいつで終わったっていう。
マジで、
ね、あったじゃないですか。
また少し好きになったよね、味噌のことがあれでね。僕たちは。うん、
まあ、はい、あったんですけど、
うん、
それにね、ちょっと遅れて届いたのがあるので、それをまず紹介していきたいと思います。
あれにくれたんですね、また。うん、追加で。
SMK4G さんですね。私の旧車ハイスペックパソコンはバンド T シャツですと。20代で集め始めたバンド T シャツですが、今やバンド T シャツはあの頃に比べてヴィンテージ化し、値段も10倍以上となって買いにくい時代になりました。時々古着屋でバンド T シャツを探して、見合う金額なら買い集め、新品含めて毎年5着ずつ増えています。そして夏はバンド T シャツで出勤というのがここ数年の決め事となっております。もちろん見るのも好きなので、すれ違う人がバンド T シャツを着ていると、ついつい目が行ってしまいますが、車もパソコンも同じでしょうか。ってことですね。
これ、何のバンド T シャツなんやろ？
いや、それ知りたいよね。
ねえ、マジで。何でもいいやんか、バンド T シャツであれば。
ねえ。
ねえ。
まあ、ジャンルもいろいろあるしね。
あるやん。
やっぱ、俺らがパッと思い浮かぶのっち、うん、思いっきりアーティストの顔とかがプリントされちゃうやつ
よね。されちゃうやつよね。バンド T シャツを言われたら、パッとまずね。思い浮かぶな、その辺よね。ACDC とか書いちゃうやつよね。
あ、はいはいはい。
あるやろ。
あとは、キッスとかもある
わ。あるね。
俺めちゃくちゃ覚えちゃうわ。高校3年の時にさ、
うん、
サガちゃんが T シャツ着ちゃってさ。
うわ、知らん。
そう。で、ソウヤくん、いや、ナンバーソルの、ソウヤくんが、おう、サガラお前めちゃくちゃいいやん。それ、お前、ニルバーダンのカートコバーやん。つったら、
うん、
は？なんそれ？誰？それ。カキン、カキンそれ。つって言った。なんすか？
あるある。マジあるある。
とかね。
うん。俺もさ、これほんと怖いのが、うん、バンド T シャツってさ、うん、これ、俺もきょんちゃんかりょうちかどっちかに指摘されたんよ。たまたま本当に、あ、この T シャツかっきいと思って、何も知らんで買ったら、それミスフィッツの T シャツやったよ、うん。
あー、ミスフィッツもあったね。よく。
よくあるやん、あの白い顔のやつ。
あるね。うん。
で、ミスフィッツの T シャツで、あ、これ、あ、かっきいと思って普通に買って、着よったら、うんお前、それ何の T シャツか分かってきよんみたいな。りょうちかきょんちゃんに言われて、よし知らんすよ。それミスフィッツっていうバンドぞっつって。 いや、ちょっとそれ好きじゃないのに貴重のは出せえぞ、みたいな。
うんうんうん。
って言われて聞いたんやけど、全然好きじゃねえよ。いや、でもさ、ね、それさ、なんか知ったらもうちょっと恥ずくなるやん。わかる？
はいはいはい、わかる。
別にその T シャツのデザインはかっこいいんやけど、うん、そのバンドのことよく知らんのに着ている自分が恥ずかしいというか、
わかるわかる。
美徳の部分よね。それでなんかちょっと着るときちょっとだけなんか、二人の、どっちか忘れたけど、どっちかのせいで、なんか、ちょっともやっとするようになってしまってさ。うん、
ああ、いや、多分ね、俺もりょうちも一緒に言っちゃうと思う、それ。
同じ時行け。
俺なんか覚えあるもん、なんか博多かどっかで。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう。
なんか覚えあるもん。ダッセーは自分つって。
それ知らんのね。
そうそう。いや、バンド T シャツとかって、ほんと思想と同じやきさ。
そうなんよ。そうなんよ。
そうそう。なんやったら半分宗教つってもいいぐらいの思想と同じ。
そうだよね。
うん。私はこれを、だってもう、なんちゅうかな、肌に装着するわけやきさ。
そうよね。
ライトなタトゥーと同じやきさ。私の生き様です。ジニョンのと同じやきね。
これ耳から入れるもんをね、肌に着せちゃうわけやきね。
そうよ、そうよ。
そうだよね。
だから、もうこれはかなり思想が出るき、俺はそういうの気にしよったきさ、昔。
うん。
ただ、エッグ矢沢にね、ダムドの T シャツもらって、あ、これかっこいいなと思ってしばらく着ちょったけどね。
うん。
うん。あ、全然好きじゃない。
聞いてない、全然ダムド。
うん。うん、
いやいや、ダムドとかこそパンクはもうめちゃくちゃ思想の詰まっちゃうやつや。だいぶそれすごいね、それも。
全然俺好きでもなかったんやけど。あ、別に嫌いでもないんやけど。う
ん。切れりゃいい
っちゅうので。あと、もう一個衝撃のこと言うと、
う
ん、俺がいつも着ちょうこの T シャツ。おう、これフィックスって書いちゃうんやけど、これバンド T なよ。
あ、そうな
ん？うん。
へぇー。
これバンド T。これね、エッグ矢沢の地元の友達が昔やりよったバンドで、なんか自主企画イベントするきっつって、一、
うん、
回なんか T シャツ作ったらしいんよ。
うん、
で、あの、あれあるやん、シルクスクリーンでこう、吸って作ったんやけど、
うんうん、
まあそのバンド解散して、
うん、
もう今ないんやけど、エッグがもうちょっとよかったき、あ、これいいやんっつってしばらく着ちょったらめっちゃ気に入って、
うん、
デザイナーの人誰っつって。俺これめっちゃ作りたいんやけどっつって。
うん。
あ、じゃあ一応言ってやるけど多分いいと思うけどねっつって言ってもらって、うん、あ、全然いいっすよ。もう別にバンドも解散してるし、別に昔のデザインなんでっつって言ってくれて、うん、で、この T シャツ写真撮ってスキャンして、
うん、
で、それでイラストレーターで全部トレースして、デザインデータ起こして、これを、ネットでその T シャツ作るサービスのところにそのデータ入稿したら T シャツ作れるところがあるき、そこに言って、うん、なくなったら、作って、なくなったら作って、つって、今計7枚ぐらい持っちゃう、これ。
いやー、でもね、それ俺ごめん、今、否定したかったけど、もうそうなったら正直、バンドを T シャツが超えちゃうね。もうなくなっちゃうし、正直その T シャツの方が偉大な存在になっちゃうや。もう、残念ながら。バンドという偉大なものに付随した服ではなくなっちゃうやん。
うんうん。
もうその服が偉大なものになっちゃうき。それはちょっと難しいとこでもあるな、なんか。
そうね。いやー、なんかもうめちゃくちゃ気に入ってさ、俺この。
あ、そう。
柄が。まあ、ちょ、改めてズームで。
あー、確かになんか不気味よね、なんか。
うん。いや、これもうめっちゃ気に入ったよ、なんかこれ見た瞬間に。バコーン来て、なんか俺なんか。
それ7枚持っちゃったらもういいもんね。だってもう、どんだけそれが色あせて変になっても、次のやつでどんどん行くわけやろ。
ログインしてポチポチポチってしたらまた7枚飛んでくる。
いや、それはもう、もはやバンド T ではないな。なんか。正直。
そうなんよね。いや、だけちょっとこれ作ってくれた人に、なんか本当に感謝なよね。
なるほど。
っていう話でしたよ。
バンドはね、なくなってしまったけど、デザインは残り続けちゃうね、うん、なんか。いい話やね。
いや、だけちょっと俺、このバンドの人どう思うんやろかと思ってた。まあ、多分。
中尾も名前も知らん。
そう。
いや、ほんと難しいわ。だからバンド T は本当に。
いや、いいね。
ね。
いやということでございました。ありがとうございます、
ありがとうございます。もうまさにそういうことです、うん、僕が言いたかったのは。旧車の話で。ね、はい。
さて、では、今月の、
はい、
メールを紹介しましょうかね。ちなみに今月のメールテーマは、これ無料なの知ってた？です。これある無料なもの。
わあ、俺ね、結構ね、ホームレスの方々とこうお話をするやん。
ああ。
だけど実はこれ無料だよみたいなのは、まあいろいろ聞くんやけど、まあ、もう最もベタなところで言うと炊き出しとかね。とか、そうやん。
うん、
でも後のなんか、無料と、いいよやつっち結構コンプライアンスを犯しちゃったりするんよね。
いや、じゃあもう、お得ですでもいいんじゃない？
ああ、お得です、
うん。なんか、もう完全無料じゃなくてもいいけど、
うん、
実はこれ10食だけでまあまあ得ですみたいな。
うわぁ。いや、俺、だからそれ知りたいんよね、逆に。なんかあんま、悪い逆に、なんか。
これね、福岡限定で、しかも、
うん、
3歳までやったかな、の子供がおるサービスなんやけど、
うん、
おむつ定期便っつのがあって。これね、マジで、ありがてんよ。
ありがたいね、それは。
おむつ定期便やったかな。これ、なんかね、
うん、
あ、違うわ。おむつと安心定期便やね、正式名称は。
うんうんうんうん。
これ、要は、保育園とかに QR コードあって、
うん、
で、そこ行ったら、QR コードポッと読むよ。したら、まるまる保育園で間違いないですかって言われて、はいっつってポチッチ押すと、GPS で検証されるんよね。
うんうんうん、
本当にそこにいますかみたいな感じで、ピーッと検証されて、うん、で、いるってなったら、スタンプがポーンって1枚入るんよ。
うん、
だからそのスタンプ1枚につき、おむつとか、あと離乳食とか、うん、あとおもちゃとか、そういうグッズと交換してくれるんよね。
めちゃくちゃいいよ。
中の福岡市がやりよって。
うん、
これね、おそらく、絶対やってない人おる。
おるやろね。
これ。で、まあまあめんどいよ、多分、慣れてない人は。
うん。
ログインして、名前入れて、とか。で、忘れるやろうしね、毎月毎月 QR コード読まない元気。
うんうんうん。
いや、これ普通におむつ届く気さ、毎月。
うわ、それ便利。
マジで便利なんよね。
もうそういうやつ、そういうやつ。
イコール金やもんだって。だって金でおむつ買いよんやき。
だって、おむつ第一意外と高えぞっていう会話結構あるやん。
高い。
ね、
高いとか、意外と高いよ、おむ
つ。高いもんね。ね、でももう毎日、もうしかも何回も買えるもんね、おむつは。
うん。
めちゃくちゃいいね、それ。
いや、これ一個ありますよ、と。
うん。
まあ、あとはね、無料じゃないんやけど、安くなるやつで言うと、アマゾンで、それこそ消耗品やね。
うん、
これも、ウェットティッシュとか、おむつもそうやし、毎回使うミルクとかあるやん。
うん、
で、まあ多分日常品でもいいと思うんやけど、例えば、トイレットペーパーとか、
うん、
あれ買うときどうしよう。普通に買いよう。それかもう薬局とかで買う。
そっち系、俺は薬局とかで買いよう。
ああ、ちなみに俺、なるべく、アマゾン定期便で買うようにしようよね。
おう、なんで？
あのね、松清より安いんよ。
ああ、定期便で買った方が。
定期便で買った方が。
おう。
だからまず、ちょっと安くなるってのはある。全く同じもんでもよ。
なるほどね。
歩いて行ける松清より、アマゾン定期便の方が安いんよ。
うん。
もっといいのは、定期便やき、絶対忘れんのよね。アラートが来るんよね。
うんうん。
そろそろじゃないですかって来る。
うん。
もう俺、トイレットペーパーとか、うん、ああいうの切らすのがめちゃくちゃ嫌なんよ。
いや、みんな嫌ばい、それは。俺もめっちゃ嫌、それ。
尋常じゃないレベル。
うん、うん。
尋常じゃないレベル。で、切らした時ってさ、何もできんやん。
できんね。
あ、やべえ、切らしたっつって、次買い物行った時に買っちょこうって思うんやけど、次また行ったら忘れるやろ。
うん。忘れるね。
もうこれ、嫌で嫌で、これが。あと、俺がいつも使いようティッシュっつうのがあるやけど、もう、この銘柄のこれって決まっちゃうんよ。絶対にこれなんよ。
ほう。
あるんよ。まずソフトケースで、ティッシュがちょっとしっとりしちゃうやつ。
うん。
つのがあるんやけど、うん、これがあんま売ってなくて。
うん。
エリエールのプラスウォーターってやつ。
へぇー。
しか使いたくないんよ、俺。
プラスウォーターってことは結構しっとりしちょんかな？
ちょっとしっとりしちょう。
しちょんか。
のソフトケースなんやけど、
うんうん、
これしか使いたくないわけ。
うん。
でも、これ売ってないんよ。あんまり松木用とかに。
はいはいはい。
だからもう必ずネットで買うようにしよう、こういうのは。
そういうのあるよね。
そう、だから、まずね、ネットで買った方がいいんよね。
そうなの？
リアルで買うより。
いや、だって、確かに、俺さ、ドンキホーテでコンタクトレンズ買うんよ。大体。
うん。
普通にコンタクトなんやけど、度数、うん、自分のあった度数の、これっち決めちゃう、ドンキの、なんか、コンタクトレンズあるんやけど、
うん、うん。
楽天で頼んだら、もうそれドンキで売りよう時点でめっちゃ安いのに、楽天で頼んだらもっと安いんよね。時楽天で俺も結構もう、楽天のポイント貯めて、
うん、
ポイントが溜まった頃ぐらいに、ちょうどコンタクトが切れる気、そしたらそのポイントで楽天でコンタクト買ってっていうのをずっと繰り返しよう。無料、実質だけ。
いや、あれ実質無料っけ？
ポイントでだけ払いよぎも実質無料。俺が気持ちから、気持ち的に。
うーわー、出た。青少年の教育に悪いやつや。また。また出たやん、実質無料。
頭金なし10年ローン。マジで。
そうす。
勝手に抜かれていく。実質無料。
いや、実質無料じゃないんやけど、ね。虚偽を吐かんで。うん、いや、だから、うん、これなんか皮肉というか、なんというかさ、
うん、
松清の方が安くあってほしいわけ、俺。
まあ、そうよね。
いや、だって、配達のコストとかさ、段ボールとかもめっちゃ無駄になるわけや、
うん。
なんかどうかならんのかねと思うだけ。
いやでもさ、それさ、松清がだいぶ乗せちゃうちゅうことやろ。でも
いやだってそれはテンポがあるき。
ああまあそうか、それ
は。いやそ、いや自分、え、もう何年目な社会人それをぼったくりっち言い出したらもうすべての小売店
ぼったくりとか言ってないよ、全然別に。ぼったくりとは言ってないよ。ただでもネットで注文してそれっち、もうそういうことやん、もう。なんも本当はかからってないものがやっぱ普段かかっちゃうっちことやん、やっぱ店舗っちゅうのは。
そうそうそう、そうなんですよね。いや、でも本当はやっぱり配達員の人の手間とかさ、
うん、
段ボールとか、やっぱめっちゃ溜まっていく気嫌なんよね、それが。地球的に良くないなと思っていて、エネルギーの無駄遣いしているから。だから本当は通販じゃなく、なんか買いたいんやけど、結局どう言ったらいいんやろな。なくなった瞬間スマホを手に持ったらもうタスクから消せることができるやん。
うんうん、
通販やったら。うん、意味わかるよね、
うん。
もしそこで買わんかったら、次行った時に思い出すっていう風になるきさ、こんなリスキーなことできんわけよ。え、わかるよね。
ちょっとわからんね。どういうこと？
え、だから、うん、トイレットペーパーがなくなった瞬間は家におるよね。
おるよね。
当たり前けど。
おるよね。
だから、その瞬間買ってしまえばもう自分の中の頭から消すことができるよ。できるね。トイレットペーパーを買い出しをするっていうタスクが消えるわけ。
消えるね。うん。
思い出さんでいいわけ。リマインダーも必要ない。
うん。
でも、あ、次、スーパーか薬局か行った時に買おうって言ったら、その時行った時に思い出すっていうのはいるやん。
あ、いるね。
で、思い出さないけんや。
うん。
で、思い出せんやん、結構。
出せんね。
とかもあるし、あと、俺が買うのか、奥さんが買うのかっていうのもあって。
うん。
なんか、気ぃ利かして買っちゃったら、被って買ってきたとかもあるし。
ありえるね、全然。
うん。
うん。
で、じゃあわざわざ、あ、ごめん、トイレットペーパー買ったわって連絡するかせんかみたいなとこもあって。
うん。
それもめんどくさいやん。ルールかどうするみたいな。被らんように。あ、ごめん、俺、お前が買ってくると思っちゃったけど、買ってこんかったんや。あ、そうやったら、俺が買ってくればよかった、みたいな会話を、金輪際一生したくないよ、俺。無駄やき。マジで無駄やん、この会話。令和になってするようなレベルの低い会話やん、これ。したくないわけ。そんな。
なるほどね。
レベルの低い会話を。
うん。
だから解決したいなっていうのがあって。
あー、もう、むちゃくちゃしようわ、うちの夫婦、その会話。マジで。なんちゅうレベル低い家族なんやろ、うち。
いや、だってそれがもう嫌やき、消耗品はもう必ず俺がネットで買うちゅう。
なるほどね。
シャンプーとか、洗剤とか。
うん、うん。
あと、あれがわかるしね。履歴がわかるというか。
あ、そうか、そうか、そうか。
うん。どんくらい使いようかとかもわかるし。で、あとは、うちあれなんよ。家計をお互いつけて、俺と奥さんが。
うんうん。
全部つけて、経費センサーを毎月しようきさ。
うん。
その時に履歴が残っちゃったら、入れる時楽ない、
ね、なるほどね。
うん。レシート取っちゃったら宣伝機。もう Amazon の履歴見て、1週間もバーっと見て、あ、これこれこれってポポポって入れていけだけ。
うんうん、じゃあもう基本的には全部アマゾンでじゃあ全て揃えれたら。
そう。
いいよね。もうその、完璧はもうアマゾンのあれイコール自分の使ったお金っていうことになるきね。
あ、そうそうそう。だそうしちゃう、そうしちゃう今。
なるほど。
だからこれで、今回はアマゾン、今回は楽天、今回はなんかヨドバシとかにすると、
うん、
漏れがあるきさ。
うん。
ここの購入履歴だけ見とけば OK っていう状態にするっていうのが一個ライフハックや。
なるほど。はぁ、もう俺もじゃあちょっとネットで買おうかな。
またね、段ボール溜まっていくきね。それだけはちょっと。
だから俺ね、ここからファインで買うんよ。大体のもの、そういう生活用品。
はい、はい、はい。
こっからファインじゃアプリがあってさ、
うん、
毎回ルーレットを回すんよ、そのアプリの中で。
うんうん、うん。
そこでナンパオフみたいなの出るんよ。楽しいよね、それが。
ああ、もうじゃあ、じゃあそうしに？もういいや。ごめん、話できんわ。じゃあいいよ、いいよ。
置いてかんで。
話できん。
文明から置いてかんで、俺を。マジでここハラファインのルーレットが楽しいよね。A 賞、B 賞、C 賞外れがあるんやけどさ、うん、C 賞、B 賞出るんやけど、A 賞がマジ出らんのよ。マジ楽しいよね。
でもね、これごめん、今冗談で言ったけど、
うん、
もうこんな人と話できんちって言ったけど、
うん、
それはそれでとても大切にしてほしい。
どこ？
いや、これマジでマジで。あのね。
それはどういうこと？
これ俺がよく言うと、
うん、
全部合理化するんかいみたいな、
うん、
そんなん人生楽しくないやろみたいなことを結構言われることが多いわけ。こんだけ熱弁する気、
うんうん、
やけど違うよ。それはそれで大事なんよね。ルーレットしたい欲求みたいな。だから高谷君今はっきり言ったやん。俺ここからファインでルーレットするのが好きなんよね。はっきり言って、うん、それが理由で生きようやったとしたら、
うん、
その気持ちは大切にしてほしいと思う。
気持ちは大切にしていいんや。じゃあ
そう、もちろん。
なるほど。
だって楽しいっちゅうメリットを得れちゅうわけやん。それっちゅうプライスレスと思うよね。
うん。
俺が腹立つのは、何の意図も、何の思いもなく、 ただただ損してるのを見るのが腹立つ。
ああ、なるほど。めちゃくちゃ分かったわ。
わかるやろ。
ああ、そういうことね。
だから、ここからファインに行きたい。もしかしたら、アマゾンで買えるも効率悪いかもしれんし、うん、ちょっと高いかもしれん。でも、俺はこのルーレットしに行きようよ。めっちゃ最高、これ。
よかったわ。ほんならよかったわ。
う
ん、
いいと思う。
やってみ、
あの、バカにはしちゃうけど。バカにはしちゃうけど、いいと思う。
自分、やってみて一回、ここからファインアプリ入れてさ。ポイントも貯まるきね、星で。ルーレット回してさ。
いや、ただ、それさ、何等が当たるとかポイント貯まるっち、金銭的メリットや。
うん。
で、金銭的メリットやったら最初から安い店に行った方がいい気。
いやいや、おもんないんよ、それじゃ
あ。そう、だけゲーム性やろ。
そう。そうなん
や。うん、オッケーオッケー。うん。そこが明確やったらいい。だからこれが、うん、ここからファインに行ったら当たるかもしれんき、こっちの方が安くなるかもしれんき、行くとかいうやつを見たら、本当にもう、罵倒しまくる、俺。
あぶねえ。あぶねえ、マジで。そう。ギリギリ助かった感じがするわ、なんか。
楽しいからやったらオッケーだよね。
なるほどね。
はい。ということでございました。
はい。
さあ、ということで、じゃあね、メールいただいてますので、皆さんのやつを紹介していきたいと思います。
行きましょう。
こちらですね、初めての方と思うんですよね。これ、アジ道楽さんっていう人間ネームの方ですね。
はい。
樋口さん、青柳さん、いつも楽しい番組ありがとうございます。
ありがとうございます。
無料サービス情報ということで、ことら送金を紹介します。マネーリテラシーの高いこの番組のリスナーさんならご存知だと思いますが、ことら送金を知らない人がいたら損していると思い、初めてメールしました。ことら送金とは、株式会社ことらが提供するサービスで、相手の電話番号やメールアドレスだけ分かれば、最大10万円を手数料なしで送れます。大手銀行も使えるところが増えているので、まだ知らない人は調べてみてくださいということですね。素晴らしい。
いやこれはね、
うん、
絶対知っちゃった方がいいもんね。これ、
これ俺この回したよね、教えたよね、楽天の回かなんかで。
楽天の回で言ったんかな、
なんかで言ったと思うよ。
かも。
うん、うん、僕は今今年に入って ATM 手数料と振込手数料ゼロで1年間やるっていうのをやってるんですよ。
うん、
その中でことら送金めちゃくちゃ大事です。重要ツール。俺今だっき。
これ、ほんと俺もきょんちゃんに、まあ仲間無理やり入れさせられたやん、うん、あの楽天の時に。
うん、
これすごい、ことら送金マジすごい。本当に。
マジすごいよね。
うん。
世界変わるやろ。
もうね、ストレスになるもん。手数料かかるのが。
やろ？
そう。
で、これなんか、たかが数百円なんよ、手数料値。うん、多分、普通に送ったら金額によって110円とか220円とかと思うんやけど、
うん、
それが無料なのと110円かかるのやったら本当に世界観が変わるんよね。
変わるね。
だから例えばさ、ペイペイっちめっちゃいいやね。
いい。
あれっちお金送り合ったりできるんやけど、これ無料やきめちゃめちゃサクッと送れるわけ。
うん、
例えばじゃあ1人453円ずつ徴収しますっつうときに、これで手数料100円かかるやったらバカなよ。
うん、
453円送るためにプラス110円やき560円とかかかる。それやったら現金でいいわちになるよね。
うん、
つまり、ちょっとしたマイクロペイメントって言うんやけど、ものすごく少額なお金をやり取りするときに、ちょっとした手数料っていうのがものすごい意味が出てくるの、悪い意味で。ことら送金は、それがゼロになるき、ペイペイとかラインペイとかを使わずとも銀行間で現金よね。つまり、現金同士で手数料無料で送れるっていうのは、これ革命なんよね。
もうすごいよね。本当に。
あっていうね。
いやー、その熱弁、わかる。これ今知らない人は、きょんちゃんが言ったの、はーってなるんでしょ。やったらわかる。俺もかつてそうやった。はーって思いよった。ね、本当に。これはすごい。
本当にこれ、少額送金の時にマジで世界変わるんで、もうペイペイとかラインペイとか使わないでいいってなってくるんで。
マジでなるね、これは。
はい。っていうことでした。うん、はい。いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕の代わりに言っていただいて。
うん、アジオラクさん、ありがとうございます。ゆうちょも使えるようになったしね、最近。ゆうちょへの振り込み。
よし、ちょやん。
はい。使ってますから、もう、樋口さん。
よし、ちょやん。
おかげさまで。
ちなみにね、一個豆知識。
うん。
最大10万円で手数料なしって書いてるじゃないですか。はい、じゃあ15万円送るときどうすればいいですかって話知ってます？あなた。
お、知らないです。あるんすか、そんな裏技。
15万円送りたいですよね。
送りたい。
めちゃくちゃすごい方法があるんです。
どうする？
10 万円と、5枚に分けて送る。これね。
天才。
目から鱗ない。
マジで。
これちなみに、最大10万円って聞いてさ、1日最大10万円と思う人結構。
俺思いよった、そうやって。
実は、俺昔そう思ったんよ。で、俺人に25万円送らなきゃいけん時があったき、 10万送って、次の日に10万送って、次の日に5万送ったりしよったんよ。
うん。
でもね、これね、回数というか、1回に尽きないね、これ。だから。
その日の回数に制限はないんや。
そう、同じ日に何個送ってもいいよ、これ。だから実質、何歩でも送れるんよ、これ。分けて送れば。
すごいね。はぁ。
確かね。わからん。ちょっと、ま、今変わってたらすいませんね。
素晴らしいわ。
僕が知ってる限りだとそうやったんで。うん、はい。ということでございました。いや、これもだから知ってる知ってないでかいよね。だから10万円しか送れんのやと思ったら、いや、結構人にいっぱい送るときに送れんの不便やなとか思う人おるかもしれんだけど、
うんうん、
ただ回数分ければいいっていう。同じ日に送れますよっていう。はい。
めちゃくちゃいいわ、これ。
そうでした。はい。ということで、もう一つ来てるんで、行きましょうかね。
はい。
人間ネームみおパパさんですね。2024年7月30日から8月2日、東京ビッグサイトで開催される下水道展、24東京をご紹介します。
おう。
下水道？はい。
何それ、
下水道事業の管理者である全国の地方公共団体などを対象に最新技術サービスなどを展示紹介する国内最大の展示会ですと。で、私は上水道の設計の仕事をしているので関わる技術もあって東京で開催されるときには参加してます。入場料は基本無料。まあ、ちなみに特別な公演とかイベントだったら参加料かかるかもということなんですが、開催1ヶ月くらい前には事前にウェブ上で入場登録できるんでしておくと入場時手間取りませんと。で、おすすめ1、参加企業のノベルティがもらえることがある。各企業のブースに行くと技術的な説明をしてもらえて、アンケートを書く、もしくは名刺を置いてくると、企業のノベルティグッズをもらえることがありますと。なんかね、夏に開催されるんで、うちはセンス、ハンディ扇風機、タオル、蛍光ペン、ボールペンなどの筆記用具、なぜか干し芋、レトルトカレー、讃岐うどんなどの食品を配ってるところもある。年々ノベルティのクオリティが下がっていたり、ノベルティを配ってない企業も増えている傾向ではありますが、うん、配っているところでは無料でもらえます。アンケートに記載するメールアドレス宛てに後日宣伝が来ることもありますが、フリーのアドレスで回答するなど臨機応変にご対応くださいと。
へー、
うん、まずもらえるってことね、ノベルティが。
すごいね。
で、おすすめに子供でも遊べて学べる。夏休み真ん中で開催されるため、子供、小学生以上ぐらいかな、向けのイベントも多数開催されております。2年前、小1だった娘は会場内のクイズラリーを制覇したり、缶バッジを作ったり、マンホールデザインの缶バッジガチャガチャに挑戦したり、とんでもなくでかい下水道管の中に設置されたブランコで遊んだり、飽きることなくいろいろ体験してました。今年も連れて行けと言われております。夏休みの宿題の定番、自由研究の題材になるネタの宝庫です。1年ごと夏に、東京から地方、そして東京と開催地が変わり、昨年2023年は北海道札幌で、今年は東京での開催。今日時点では2025年の開催地が未発表ですが、毎年どこかでやってますので、都市インフラにご興味ある方、お近くで開催されるときはぜひっていう。
すごいね。
半端ない熱量やん。
これすごいわ。
読むだけでだいぶ、
もう、
エネルギー使った。
みおパパさん主催者ぐらいの感じやん、もうこれ。ねえ。このイベントの。
まあでも、そんくらい遊べるってことよね。
知らんねえ、こんなイベントがあるよの。
だから、イベントとかっち、も本当に知っちゃうか知らんかでさ。
ねえ。
行ったら、まあまあ楽しめる気ね。
そうだよね。
知らんだけで。
肉フェスとか有名やん。結構。
はいはい。
よく言うやん。で、下北沢でやったらカレーフェスとかさ、うん、そんなんでな、やりよんよ、いろいろ。
うん。うん。
なんかそういうのはさ、まあ、メディアに取り上げられたりとかして有名なんかもしれんけど、こういう知らんで無料で実はいけて、いろいろ実はこんな楽しめるみたいな、めちゃくちゃあるやろね、イベント。正直。
そうね。で、またなんかこれ皮肉でさ、これわからんよ、下水道店さんが、悪いとか言ってるわけではなくてさ。
うん。
多分めっちゃ親切なイベントなんでしょう。
うん、
サービス精神もあって。で、そういうイベントに限ってプロモーションにお金かけてなかったりするんよね。
あ、
要は、来てくれた人の幸せを願うがあまり。
なるほどね。
そっちにお金を使って、こう宣伝とかにあんまりお金をかけるみたいな。で、商売うまいところであればあるほど、こう、そっちにちゃんとお金かけるわけや。
なるほど。
なんかだから、いいイベントが有名になるっていう方程式ではないわけ。
なるほどなぁ。
これが難しいよね。
難しい。
いい、めっちゃいいイベントやけど、あんまり知られてないみたいなのが結構あると思うけど。
逆に言うと、知られてないからこそ、その、もう中身めちゃくちゃ力入れまくって、めっちゃいいイベントっていうことも、あり得るし、ね。
とか、あとは、人が少ないき、すごく快適に過ごせるとかもあるやろしね。だからそういう穴場を知りたいよね、いっぱい。
確かに、確かに。
と思いました。あ、いい、穴場で思い出した俺一個。ちょっとごめん。もう一回だけ言っていい、無料で。
いいよ。
活用したらこれめっちゃいいっていうやつ。
うん、
あのね、公民館。
あ、公民館無料な。
公民館っち、行ったことある自分、地域の。
地域の公民館なんぼでもあるよ。子供の頃とか公民館でなんかいろいろやりよったよ。
うちの近くの公民館ね、絵本があるんよ。絵本借りれるんよ。で、俺、いつも図書館行くんやけどさ、子供連れてって。解決ゾロリとか、あと、お化け図鑑とか市長。なんかあるんよ。
あ、わかるよ。解決ゾロリとか。俺らの子供の頃からあるよ。
あるよね。で、学校のお化け図鑑っていうのがあって、これはね、絵本じゃないけど、言ったら、なんちゃうな。ちょっとした小説みたいなやつ、フィクションの。もう本当になんか4歳5歳ぐらいから読めるみたいな。本当に解決ゾロリぐらいの難易度なやつがあるけど、これめっちゃ人気で、いつ行っても、もうずーっと貸し出し中なんやね、図書館。ただ、公民館に行ったらめっちゃあったんよ。わ、ここあるやん、つって。で、ちゃんと図書館みたいに書いて借りれるんよね。なんか、いいなと思った。
なるほどね。公民館ってなかなか開校地ないもんね。だって、そういう、隣組みたいなのに入っちゃう人しか行けんみたいなイメージあるけど。
でも、基本的に多分ね、公民館って誰でも入れるんよ。
そうなんや。
トイレ借りたりしてもいいし。
愛知は常に公民館地。
愛知とこは愛知ね。
ええー。
でも、もちろんわからん。その借りれるのは本とか。
うんうん。
どこでもやりようかどうか知らんけど。
うんうん。
いや、なんかね、いや、めっちゃ穴場やんと思って。
わ、ちょっと待って、俺もそれ聞きよって今めちゃくちゃ思い出して。俺も無料のやつ一個思い出して言っていい？
なんすか？
あのさ、東横キッズから聞いたんやけどさ。
うん。
カスタマーっちゅうなんかネットカフェがあるんよ。結構、歌舞伎町とかにもあるし、池袋とか、まあ、いろんなところにあるんやけど、カスタマーっちゅ
う。
そこ、無料でカレー食い放題。
へえ。
しかも、卵も入れれる。
ほうほうほう。
無料で。
ごめん、それ、無料じゃないけどね、それ。え、ちょっと待って、高井くん、ネットフリックスってさ、無料で映画見放題じゃないよね。
あ、ネットフリックスは、だって、あれ、払いようやん、月々、サブスクで。
そうよね、そうよね。え、カスタマーは？カレーは？
無料。無料で食える。
いや、あれ？
今日は。無料で食えるんよ。卵も入れる。
あ、じゃあ、
卵つけるのも無料倍確か。
あ、じゃあ俺パーッと行って、パーッと入って、カレー食って出ていい、
多分それ怒られると思う。でも。
なんで
お金払ってない気。
あ、お金払うんよね。
お金払ってない気や。多分それは。
お金払うんよね。
払う倍。
あ、じゃあ有料で、カレー食べ放題サービスがついちゃうってことね。という有料サービス。
ネットカフェって漫画とかネットとかあるやん。それと切り離されちゃう気。カレーは。
あ、そうなん？
そう。
切り離されちゃう。
切り離されちゃう気。
じゃあ、カレーなしプランとカレーありプランがあって、カレーありプランも、と、値段が変わらんつうこと？
ないないないないない。もう全部カレーありプラン。
ちょっと待って。
全部カレーありプラン。
なるほどね。
いや、カットしたければすれば。全然違う情報やきさ、これ。ねえ。
いや、やっぱ、だから、そうなるよね。確かに。だから、うまいんよ。うまいんよね。
うまい。
ビジネスが。だって無料と勘違いするもんね。だっておそらくカレーサービスを無料にせんかったら入場料何十か安くできるはずなの、だってそこにカレーの仕入れ代とね、保管代があるき、その分利益出さないけんき、それ食われても利益出さないけんき、ちょっと上げちゃうわけや。
マジや、
何十か、
俺さその情報聞きつけてさうわ無料でカレー食えるっつってカスタマーにさ行ってみたことあるんよ。でこれうわカレー食い放題やんつってもうカレーバクバク食べてさ、それカレー食いながら漫画読んでさ、出るとき800円かかったきね。
そうやろ。
なんかちょうどやったなんか。
やろ。で逆に言うけど、ちょっとなんちゅうかな、街にあるカレー屋とか行ったら漫画読み放題やん。それはあれやろ。だから高井くんからするとカレーは言うらやけど漫画は無料なんやと思って800円払って出るんやろ。
キチマジで今気づいたわ。マジで今気づいたわ。
いやー面白いよね、資本主義面白いね、はい、
マジで飲み込まれちゃった資本主義に。飲み込まれつったわ。
いやということでございました、はい、皆さんもね、別に何ていうかな、カスタマーが悪いって言ったわけではなくて、
いや全然悪くないですよ、本当に。
そうそうそうそう、
むしろ言うね、素晴らしいサービスですよ本当。
それ理解した上で、カレーいっぱい食べられるっていうのが楽しいから行くのは全然ありだから。
はい、
騙してるわけではないと思うんですけど、
間違いなく騙してはないんで、
そう、
はい、
ただ分かりにくくなって知らんところで払ってるパターンは結構あるから、それを認識した上でそれでもいいと思って納得してお金を払った方がいいよね、皆さんは。
ということですよね。
思います。
はい。はい、
さあ、それでは来月のメールテーマいきますか。
いやー、来月どうしようか。
なんかね、いろいろあるんですけど、 どうしようかな。もうサクッと決めるうちよ。時間も時間なんで。
決めよう、決めよう。
じゃあ、バッと言うと、よく買う冷凍食品。あと、青柳が次に行くべき国。タイの次ね。
うん、
あと、好きなラジオ番組とかもあるし、あと、持ってるクレジットカードと選んだ理由とかもありますし。
この持ってる。
いや、もうこれ4つ目はもう、4つ目はもうすぐ言うわ。三井住友カードゴールドナンバーレスで100万円修行し終わったやつや。それは。もうそれでいい。もう。
何それ。
詳しくはググって。
分か
った。もう YouTube にいくらでも情報あるき。
めちゃくちゃ気になるや。ちなみにこれ、今の最後のそれだけは、ただ原田くんが聞きたくて入れちゃうだけやきね、これは。
いや、絶対そうやろ、これ。
正直。
絶対そうやろ。
原田くんが知りたいだけのやつよ、これは。本当に。もう今知れたき、もうこれは解決っていうことやね、だけね。
こんなんで一本トークできんわ、もう。いや、待てよ。できるな、俺やったら。
いや、できるよ。多分、一本トークどころか、講演会できるよ、多分。気持ちなら。
できるな。
できるよ。
確かに。いやまあ、それはいいんやけど。どうする？もう、じゃあ、高井くん、パッと決めよう。ほんなら。もう、パッと。
よく買う冷凍食品。
よっしゃ、これでいこう。
俺ね、あんまり買わんき、知りたい。なんか、はい、あ、こんな冷凍食品あるんや、っていうの。
これでいきますか。
オッケー。
いや、これ、いいなと思ったのが、
うん、
意外とそれ以外、こう、ちゃんと文面送らないけんかったやん、今まで結構。
まあ、確かにね。
ね。自分の思い出を言うとかさ。
うん。
なんかこだわりを言うとかさ、本当に無料のやつだったら情報をちゃんとみんなが聞いてもいい情報とか、やっぱ結構ハードルが高い。
高い高いね、確かに。
ものも、あったなと思っていて、もちろんそれはそれでね、めっちゃ面白いんやけど、
うん、
一回ちょっとね、なんか誰でも送れるやつをやってみたいなと思って。
確かに、これやったらもう商品名だけでいいもんね。
そう、もう、だから本当に短くていいと思うんですよ、
う
ん、今回。
理由うまいでいいよ、もう別にね。
そう。うまいし、こういうのと混ぜると最高とかね、例えば。
いいね。
でもいいし、
うん、
あとはなんかここにしか売ってない限定の〇〇とかでもいいし、うん、何でもいいので、
うん、
なんかね、このメールテーマにメールを送ってみるっていうのをやってもらいたいなと思って、スポンサーでもなく普通歌でもなく、もうこのメールテーマ会にライトに送ってもらうっていうのをやってほしいなと思ったんで、ちょっとあえてこのテーマにしました。
はい、知りたいし、普通に
知りたいしね、
うん、
本当に今じゃあこれを聞いた方、パッと思いついたらパッと送ってください。
はい、
もう全然
もう今送ってください、
はい、軽い内容でいいので、
はい
でございます。さあ、今回の完全人間ランドいかがだったでしょうか？番組の感想や僕らにやってほしいことなどなど、番組概要欄のメールフォームからどしどしお送りください。以上、お相手は吉樋口清則と
青柳孝也でした。
ありがとうございました。
バイバーイ。
この番組は、チョロリさん、ナズグルさん、中電申しさん、ミソさん、ニックンさん、クマミナさん、ナンジーさん、ムレタマちゃんさん、緑の中を走り抜けていく真っ赤な山田太郎介さん、ユータブラウンさん、猫が好きさん、ゴリさん、バーミンさん、ダマさん、フルタさん、メープルビシャビシャパンケーキさん、N さん、モーさん、一丁目のモコモコさん、コーリビング&ゲストハウス、マンシューヤさん、キャンプジャルディーノさん、イバフォルニアベースさん、フーゴさん、コイノブさん、ツンコマさん、ジョージクルーニーさん、ミドさん、1990-0815さん、リカさん、沖ノ島大好き藤本さん、ミコ店長さん、ヨネさん、ユルウサオさん、ムロさん、ムレタマちゃんさん、ウレシノさん、ナカシマンさん、サンスイさん、ヤギハラ&マスさん、バドさん、ミオパパさん、ホンダ兄弟紹介さん、ホンダ翔一郎さん、ミナミョッコさん、ミナミノタマゴさん、シュウさん、サイレントヨネさん、コウジオッタンさん、ミケさん、オレアライモンさん、トロリさん、周南の伝送さん、センちゃんさん、サチエさん、モクタン&レッドさん、山村達也さん、タカシさん、鳥取生まれギターポップ育ちのケイジさん、イッシューさん、ニックさん、ジョンさん、レンタロウさんのスポンサードでお送りしました。